ではただいまから一の元文書と講座、正月の部を始めさせていただきます、県政教祖伝と銘打っておりますので、五本教祖伝を間違いを捨てて、正しきを伸ばすと表す、正しさを表すというのは県政というわけです。でそういうことから最初先月の終わりのところから読ませていただきますと、137ページ明治10年というところから進みます。で、本当でもってですね、項目が、項目がですね3つこう出てくるんですね、まあ、読んでいくと分かります、ね、明治10年2月には戦乱の疫が起こった第13号に、世界中一列は皆兄弟や他人というはさねにないぞや、高山に暮らしているも谷底に暮らしているも同じ魂、それよりもだんだん使う道具はな、皆月氏より貸し物な、なるぞと。世界中の人間は皆親神様の親神の子供、互いに真実の兄弟であり、他人というものは一人もいない。高山谷底の差別ない魂を授けられている。人間の体は親神からの貸し物であると悟され、続いてそれ知らず皆人間の頃では何度高びくあると思うて、月日にはこの真実を世界中へどうぞしっかり承知させたい。これさえか確かに承知したならば無本の根は切れてしまうに、一列平等の真実を知らず、未曽仮物を利用しらず悟らず、骨肉互いにしのぎを削るのを愚を嘆かれ、親神の望みは兄弟和楽の平和にあり、官老大の務めは世界の平和を願う務めであると教えられた。この年には大和の国北被害村の岡田与之助らが進行し始めたと。これで、まあ、第6章の終わりのところなんですが、このところで出てまいりますのが、この貸し物という言葉が出てまいりまして、人間には高しくはないと。ここでは高山谷底という言葉を使っておりますが、高山というのは生き神様である、私は人間と違って神の魂を持っていると言っている人たちが高山を作っている。逆に自分はっきり言うと、自分は理由なしに偉いんだという場合、理由なしに偉くないものを作らなくてはならないですね。でそれが谷底と言われている平民以下というような形にあるわけです。でそういうのをですね、この解決策と、これは、後の方でもうちょっと全体をまとめる形いたしますが、このところでその貸し物というのを問題にいたしますと、借り物の利と、お筆先言いますと、借り物の利がわからぬはどうもならんという意味のことがどんどん繰り返されるんです。で、借り物を借り物と言っているのはですね、親様が宣言いたしました。この借り物というのは天秤王の借り物の利という、で天秤王の借り物の利というのとですね、それからこれ対しいたしまして、日本のですね、高知公民制の借り物の利という、この2つがあるわけです。これ矢がこう両方にあるのは反対という意味ですね。高知公民制の借り物の利というのは、これは日本がですね、全この領土大屋島国は天皇の土地であると、そしてそこにいる人間は天皇の奴隷である。これが高知公民なんです。民という字はですね、どういう公民か、これちょっと後で消したくないんですが、民というのはこれが 整っている権という字なんですね、中国語で。それを槍でもって目をつぶして目倉にして奴隷に使うという字が民という字の起こりなんです。目倉奴隷という意味です、民という。それでこれ帝っていうのは今これ私有囲むというのでこれ私有地開くというので私有地を開くという意味がこうという字なんですが、私有地を開いてみんなのものにすると今の人は考えるわけです。ところが私有地を開いて帝のものにするというと意味が反対になっちゃう。それで敗戦までの日本は全て一寸の土地といえどもみんな天皇のものであるということが徹底して説かれていた。でそこに住む者は天皇の奴隷であると心を持ってはならん。一億一心、一億一心と言ったら一億とプラス一の心ですからって言われたんですが、そんなこと戦争中に言ったらですね、治安事法でもってそんなことをしたらもうとんでもない犯罪ということになっちゃう。一億の人間がいてもたった一つの心に集まりなさい、固めなさいと。で今はっていう字、力を合わせるという字に使ってます。聖徳太子でも和をもって尊しとするという言葉がですね一番重要であると言って、これは人々が助け合う意味に今は解釈しておりますけれども、敗戦まではここに一つになってしまうということで違う性質のものが助け合うという意味じゃなかったんです。天皇の心一つにみんながそこに入ることでありまして、違ったものが助け合うという、これがもういけないこととされたんです。心を持ってはいかんということが一億一心挙国一致、みんなその和ということは中国語で和して同ぜずという言葉があってですね、それぞれの違いを認め合って助けるのがいいんだとこういうふうに言っていたんですけれども、日本では、和することはどうすることであるとこういうふうになっていたわけです。でまあ何しろ一人一人の心を持ってはいかんという教育がそのありまして、帝の国帝の民であると。ですからそこでもって、土地を耕して収穫して食べるものは収穫物も全部帝のものである。でそれを借りているんだと。元を正せばイザナギイザナミが天地を作り島を作りですね、陸地を作りそこに人間を増やし、それで支配者としてアマテラスオミカミを生んだという国の神話が元であるから、全て天皇の国土、天皇の奴隷であると。これが公地公民制で、それで我々は借り物の借り賃を払えと、こういう解き方をされていたのが天皇制軍国主義の解き方なんです。これは一番よく、まあ、特に敗戦後に教育を受けた人はこれ一番よくわかる。戦後の人でもこういうことはわかりますね。ところが親様が教えられたというのはこれ、先月先々月に問題にいたしましたですね、山村御殿に親様がご自身が県庁の取り調べを受けに出張されまして、まあ、県庁が山村御殿に出張し親様を呼び出したんですけれども、その時に天輪王の心になる教えであると親様はおっしゃった。県庁にしてみますと、それまで秀司が天皇の先祖を十二柱を祀って、で天皇の民であるとこういうふうに言っていたから、信者の数だけ、氏子を持っている中山秀司という扱いでもって胡蝶に任命されていた。ところが親様ご自身がお筆先を小教院親元神社へ提出しまして、そんなことは教えていないという申し入れをして、 あの天竜の明神という天皇の先祖を祀ったその場所を祀ったのを取り払ってるわけです。それの取り調べで何祀ってるんだと、天皇の先祖など祀っていませんと親様は答えるわけです。でその時に南無天輪王と教えて、天輪王になって人助けする信仰を教えていると親様は宣言する。これが犯罪なの。これ広報教祖伝ですと、天輪王という神はないと県庁が言ったという天輪王になっているんです。
天輪王というのは天皇の先祖とは違うことです。これは天皇の先祖だ。
もしも親様が天皇の先祖とわしらを天領と言って尊ぶことを教えていたと言ったら奨励されまして弾圧は受けないはずなんだ。それがその後から弾圧を受けているというのは、実際には親様は南無天輪王、これは親様が育った時天皇まで仏教徒でした。これはもう仏教の歴史というのはですね、最初に文字に出てくるのは雄略天皇の時、西暦504年とか、まあ、500年代に、使節が中国に行きました。遼の武帝というところに行ったわけです。で遼の武帝はその頃仏教を学んでおりまして、我こそ天輪、あの天輪王教という教文があってですね、釈迦が理想的な人間として天輪王という王様の話をしたということが経文に書かれていた。それを読んで遼の武帝が我こそ天輪王になって民を喜ばせるという宣言をしているところに日本の使節が行ってるわけです。それが歴史に出てくる中国の使節が公式に仏教に触れた最初、天輪王の思想に触れているわけです。これは聖徳太子が仏教を知る100年も前のことです。でそういう最初から日本の仏教は天輪王の思想というものに触れまして、それから100年ほど経ってですね、600年代になってから、最澄空海という日本でも歴史上一番優れている仏教者と言われている人たちが遣唐使で行きまして、そして空海は2年残りましたが、最澄はすぐに帰ってまいります。その時に仏教の経文を、まあ、輸入するわけですね。桓武天皇にどういう経文を持ってきたかと目録を出していますが、その目録の第1行目が天輪王経五巻で書いてある。それから日本の天皇制は天輪王になって人助けするという儀式を即位の式にいたしまして、これは輪王勧請と呼ばれました。または即位勧請と呼ばれまして、輪王寺というお寺がそこら中にあるのは、その天皇が天輪王になって人助けするという、まあ、建前でいた日本の国として、まあ国家に近いお寺がですね、輪王寺というのを持っていたわけです。でそういうふうに天輪王という思想があるんですが、この天輪王教を見ますと、天輪王が自分のいわば王子皇太子に向かいまして、我が王位は世襲で子供だからといって継ぐわけにいかないんだと、天輪王の象徴である輪法と悪を破壊してですね、それで人の悪人の悪い心を、横島な心を砕いて善人にしてしまうという武器を象徴としてこう飾るわけです。天輪王が飾るんじゃないし自然に伴うんだとこう説いてるわけです。でその自然に伴うということがですね、天輪王の道を通らなければいかんと、天輪王の理ですね、理という字書きまして天輪王の道と書かなくて法という、仏教ですから理または法という字、これで道と書かなくてるんですが、 天秤王の真理を通らなければならない。天秤王はどういうことをやったかと言いますと、すべてのものは生産者たる民のものであると。よその王様はまさに武力でもって土地も私のもんだ、民も私の奴隷だと言って中国で法治公民やっているわけです。そこへ天秤王はすべてのものは生産者たる民のものであると。王である私の役割は民の宝を借りて住みよい世界を作るために何十を助けてみんなの喜ぶ世界を作るのが王の役目である。これを天秤王の道という。この心になれば自然と王位は備わるだろうと。こういうことを自分の子供に説教したのを、まあ、そういう筋書きで教えておいているのが天秤王教という。これは朝鮮の資料集の中に出ておりますから後でお見いただいたらいいと思うんですが、それが天秤王の借り物の理なんです。上に立つ者が借りていると、みんなの幸せにするためのものとして指導者支配者が借りているというのが天秤王の借り物の理なんです。でそれに対しまして、すべて支配者権力者のものである、民に貸してやってんだから借り賃よこせ、これは生産したものすべてが王のものである、上のものの、まあ、天皇のものであるという制度だったんです。そしてお墨付きという大名がもらうのは大和の神、大和の国を天皇家から任されて、この土地この民は支配してよろしいというのが大和の神、武蔵の神というふうに、そこに神という名前を使われていたのが明治以前ですね。そしてその考えはもっとひどい、たった一人神を名乗るんだという形で天皇制軍国主義が明治になって出てきたわけです。その時に親様が山浦御殿で南無天秤王と唱えて、天秤王の心になって人助けする道を説いていると宣言をしている。そしてこれは天皇制軍国主義政府がですね、東京に大教員、これもこともあろうに徳川幕府の代々の霊廟がありました、霊廟というのはお墓があった増上寺の阿弥陀様を外へ放り出しまして、でここに天皇家の先祖の神々を祀って大教員とした。それで中教員を各府県に作りまして、各郡にまず差し当たり小教員を作ると。小教員は後に数増えますけれども、そういうふうにして教えていたのが天理人道という。天理人道というと今は宇宙の真理に沿ってですね、人のヒューマニズムを行いというふうに今は今の中学生ならみんなそう思うんですが、戦争までの天理人道は違っていた。戦争終わるまで何が天理かというと、国生みの神話によりまして天照総御神は世界の支配者だった。世界の支配者が玉川原から地上を見て、あの地上の国は我が海のこの君たるべき国なりと進捗を下した。でその人の神武天皇が橿原まで武力制覇いたしまして、ここを根拠地にして世界を一つ家にして私が支配することは良いことだと言ったのが八紘一宇という天皇制の起源と、これは日本書紀に書いてあるわけです。でそれが天理と言った。中国語の天理というのと日本語の天理とは全然違うんです。で人道というのは奴隷の身分を心得て絶対服従せと、心持っちゃいかんというのは人の道で、それが 天理を文字にしたのは後に親様が身を隠された後ですね、国が条文化したのが大日本帝国憲法。その翌年に教育勅が出たのが人道を説いた。 これも局長はもう大戦に誤解されておりまして、ローマ法王まで騙されたのはですね、父母に子に敬帝乳に夫婦怪しい法友愛信じと美徳をずっと並んで、教育中もっていい教育じゃありませんかなんて言ってるんですが、その後にもって天上無休の幸運を付与すべしという言葉がついて、すべての努力をですね、天皇が世界支配するために使えと、天皇を助けようと、これが教育直後のテーマなんです。もう大変な歪んだですね、親孝行よりも兄弟仲良くするよりも天皇の世界支配に使えなさいと、これが教育直後で問われたんです。これが人道教育ですから、人の道教団というのは教育直後を教義にいたしました。それでも天皇制軍国主義は そんな政府の命令よりも教育直後なんて言ってなけしからんと弾圧するんですから、まあ無茶苦茶ですね。で、何しろ天理人道という言葉が本来の中国の文字ですから、その意味を外れまして、まさに天皇の世界支配に集中していたのが天理人道教育、敬神愛国の旨を大すべきことと、こういうふうに三条の教典で天理人道と、まあ、教えろということが謳われるわけですが、その時の敬神というのは神を敬いというのは、天皇の歴代の天皇と天皇の先祖が神である、それ以外神と言わないんです。それ以外神というものは弾圧を受けた。戦争終わるまでですよ、日本は昭和20年までキリスト教の神父さん呼びまして、あんたらから届いている、まあ日本ではですね、ゼウスって説かれたりエホバって説かれたりいろいろですが、そのエホバの神とアマテラスの神とどっちが偉いんだ、これ特高警察憲兵がやるんです、神父さんで。信仰としてはそら旧約聖書に出てくる神様は偉いって言いたいの決まってんですが、そう言ったらもう治安維持法、国体を変革戦とする教育っていうので下手すりゃ死刑だ、そういう法律で圧迫していたんです。そういうことをよく知りませんと、その当時に天理教本部も教育体制作って、それが抜けきれないでいる人、親様を裏切ったというより国の権力に屈服しただけでありまして、親様を裏切ったという意識がない、でそういうのをですね、私たちも承知していませんと、穏やかなうちに改善していくということができなくなってしまうんじゃないかと思うんです。で、まあ、そういうふうにもう敬神神というもんも全然違うということなんですね。でここで借り物折が正反対ですね。天理王の借り物折は民の宝である、全てのものは万丈を助けてみんなの喜ぶ世界を作るためのものである、そのために借りているんだというのが天理王の借り物折。親様はそれを説いたんです。それで仏教であると宣言いたしまして、奈良中教院が天皇を神と教えろということを親様が拒否し、弟子も呼ばれて弾圧受けたのにもかかわらず拒否したというところから、天理教は邪教、まあ、天理教という名前もついてません。中山美紀の教えは軍国主義に反する横島な教えである、こういうふうに見られていたんです。でこれで一項目、天理王の借り物にというところまず通過いたしました。次に7章入りますと、これは親様は80の坂を越えてから警察署や監獄署へたびたびご苦労くださった、しかも罪等があってのことではない、親様は世界助けの道をお解きになる、不思議な助けが上がるというとは、いよいよ世間の反対が激しくなります、まず取り締まりが厳しくなったと、まあ、こういう 言い方はですね、ちょっと合わないですね。きちんと正確に言いますと、親様は天皇制軍国主義の方針に反した教育をやっていたわけです。ですから反政府の教育として弾圧を受けても仕方がない。親様は自分が弾圧を受け、ひどい目に遭っても次の人たちの幸せを願ったら真理を解かないわけにいかんと。真理を解くことが私の良心を歪めない一番私が悩まない道なんだという態度をとってお通りくださったんです。だから弾圧を受けたということだけ見ると、親様はって言って涙すれば立派な信仰者みたいに思ってるんですが、ご苦労くださった、大変なご苦労でって言って涙すれば立派な信仰者と思っていたんですけれども、二代新橋田さんは私が学生の頃、まだ広報教祖伝ができない頃ですね、この昭和経典ができた時です、第9章ご苦労というところが出てきた時に、親様のひな形は苦労のひな形ではない、親様は体が痛められ精神的にも弾圧受けても嘘を教えずに次の時代の幸せな暮らし方を教えることが自分の喜びである、自分の要求暮らしである、と一番悩まない苦しまない通り方が難所を助ける真理を教えることである、とそうして手本を示されたんで、親様の通り道は苦労のひな形ではなく要求暮らしのひな形であるという宣言をなさったんです。これ経典にご苦労と書いてあるのにですね、親様のひな形こそ要求暮らしのひな形であると宣言された、まあ、それを受けて私が塩化の講師時代東講堂で、その当時は2000人おりましたから半分ずつ、まあ、一気2000人6000人ほど塩化生もおりましたって、それ1000人ほど東講堂に入れて講義したの、そのまんま東本の編集部が録音でもって取りまして、文字にして東本誌に載っけたのが今復刻されまして、天理市にほとんど全家庭にですね、もう一度二代新柱さんの頃の押し込み、教会本部収容課で東講堂で行われた講義はこういうんですよっていうのをもう一度再確認してもらうというので、まあ夜討ちまで行っております。旗本屋敷みんなに配布して読んでいただいたりしておりますが、まあ、そういう本当に一つ一つ私たちがですね、親様のひな形を正確にたどっていかないといけない。罪とがなくして弾圧された、拝み祈祷で御利益が上がるから反感を受けたなどというのは全くとんでもない、これは作り事でありまして、天皇制軍国主義者は親様をけしからん教育者と目して、そして弾圧を行ったんで、国の方針に反しても世界助けをすると、これが親様であった。これは国から見れば罪とがあってのことです。それでお助けがあって反感を受けたなどということはございません。そこらをちゃんと正したいと思います。そしてその次のページにですね、この弾圧がですね、まあ、しかし親様は親神のおぼしめしを理解できぬ人間心を残念と記して激しいもどかしさを述べられながらも、がんでない子供の仕草としていささかも気にされられることなく、これ皆高山から世界に王冠の道をつける匂いがけである。反対する者も強引に来る者もことごとく可愛い我が子供であるとおぼしめされ、いそいそと出かけられた。親様は常に節から芽が出ると仰せられたと、こういうふうに言われておりますけど、これは親様を裏切って警察に送った お布施先では粗和なものと言われておりますが、親様の長男中山修二という人とその人を先導して天皇制軍国神儀をこの教団に持ち込んだ山沢良次郎という人をお筆先では粗和なものとはっきり言いまして、それで人違いしないように珍馬とまで我が子の特徴を挙げまして、残念に立腹とおっしゃってます。気にしないどこじゃありません。何も知らんで国への忠義と思って、そして国にあだなすけしからんこの女であるという思いで扱った警官には知らんことだから、かわいい我が子は我が子分からんで歯向かっているという態度を取られましたけれども、親様の教えを聞きながら親様を裏切り我が道に走った人間に対しましては残念立腹と非常に厳しい押し込みがございまして、そしてその厳しさはどのくらい厳しいかと言いますと、こういう通り方をしたら月死種族とまで親様おっしゃってですね、生きている主語はなくなるぞと、ここまで厳しく押し込み受けた修二さんが14年に亡くなる、15年に松江さんが亡くなる、16年に山沢良次郎が亡くなると、勤めの人数10人片腕と、親様の片腕と周りの人が思っているような人間でも通り違えたら生きていくこともできないほど両親に目覚めた人間、親様から教えを聞くと真理を知るんです。真理に沿って通らなくちゃいけないと思うのが両親なんです。その両親が良心通りに通らない自分を責める、これが我が身恨み。親様のおっしゃっているのは神様が裁いて死刑にするとは言ってません。神様は人間痛めるために病気にするなどと言ってません。どこが死期や痛み症、どこも痛めるようなことはしないとおっしゃっているんです。ただ三田村人の中で我が身恨みとおっしゃった。真理を教えられたら良心が生まれる、良心通り通りたいと思っている自分が良心通りに通らない自分を責める、これを我が身恨みと言って、病気も時には自殺なんていうこともこれは我が身恨みであって自分の良心通り通らないことが原因であると、こういうふうに言われるほど厳しくこの修二夫婦とそれを先導して天皇制軍国主義に走って親様の世界助けを妨げた人に対する激しい、裏切り行為、裏切るというより我が身思案ですね、そういうことを厳しく残念立腹とおっしゃってます。これはお筆先を読むとこれがはっきりするんですね。残念立腹の連続と言っていいくらい激しいお叱りでありまして、かわいい我が子ことごとく気にされなかったなんていうのは通り違えていると今自覚している人が自分は責められていると思いたくないのでこういう作文をしたんです。それで二代新柱は却下した、却下したから興奮なんです。正式に採用されていたらこれ赤い証紙で教祖伝って書いてあるはずなんです。でそういうふうに広報教祖伝は間違いであると二代新柱に断定されたものであって、これを教育してはいかんと言った文書です。そういう点がですね、今はまだそれを教えて昔通りでいいじゃないか、上の人みんな神様なんだと居直ってしまった人が自分を弁護するために親様はちっとも気にされなかったというように言われているんで、反対するのもかわいい我が子というのは明治もう29年に内務省訓練が出まして、わけわかんない巡査がですね教会の前に立って反対 反対をやってるんです。でそういう人たちに対して敵だと思って争ったらこちらも通れなくなるから、反対するのもかわいわんごと思って、真実を尽くせというのがお察しに出た時の言葉でありまして、事情は、親様の教えを聞きながら自分らが天皇制軍国主義の世界に、で、偉い地位につくために親様を裏切ったということをかわいわんごと気にされなかったなんてこんなことはございませんので、そういう点勘違いしないようにしていただきたいと思います。で復興がですね、ちょっとお指図で反対するのもかわいいわんごと言われたのとお筆跡に残念立腹と言われているのは書く立場が違って、それで書かれた対象が違うということで、そこをちゃんと読み分けていただきたいと思います。でそしてこのその後ですね、神月氏および親という問題が出てくるんです。これは神お筆先で神と最初に、明治2年に一号が出ました時神と書いている。でこれは親様の教え教理を真理神と言っているんですね。それで真理を教えた親様ご自身もこれは神の心だと、親様の教えという意味で神の心と言ってますから、親様ご自身と親様の教えを神とこう言ってるわけです。これは二大神柱さんが東京大帝国大学当時、神月氏および親は皆親様の教えと、それから親様ご自身のことであると発表いたしまして、当時の宗教学者に日本の宗教学者のものすごい支持を得ました。というのはその当時日本の宗教学者といったらもうずっと日本は仏教の伝統ですから仏教学者だったんです。その人たちが仏仏という仏教の仏というのは仏だ、釈迦と釈迦の教えを仏というんだというふうに悟っているのをですね、神道の世界の中で神道の官庁と言われているこの学生が神道の世界でもそれは同じことであると言って、お筆先は神月氏及び親は親様の教えと説いた親様を指しているというこの論文を日本の宗教学者はものすごい大歓迎でもって支持した。それ以降中山昭禅という人をほとんど日本の学会では反対する人いないくらいに支持を受けたわけですね。まあお道が盛んになるために大変にこれは良かったことだと思うんですが、この神月氏及び親というのがいよいよこのあとですね、もう今日からは名前変えるでと14号のお歌に出てまいります。でその月氏という言葉が親に変わるんですね。で初めは神であった、次に月氏の理と説いた。でこれは時期で言いますと
神月氏及び親はですね、最初明治7年までこれまで神だったんです。明治7年からこの14号明治12年13年まで月氏の理だった。それでその後お筆先で親とこう言うんですが、これ親様はですね、
いくら真理を教えたいと言って真理なるほどという真理を説かれましても、親様ご自身が受けた教育は、まあ、今の小学生よりも狭いですから、
字は一切当然この尾を書くべきところもこの字を使っております。
真理を説いた親様とやっぱり大和の田舎の 本何でもない借家の女という制約とは、これは神様なんだから全て神々しく輝いていたんだなんて思うのは、これは勘違いでございまして、 100% 人間の体、人間の知恵で、その 100% 人間の知恵でも歪んだ先入観をなくして真実を見れば、ここまで本当の真理がわかるんだよと、という真理の見方を教えてくださったんで、この親様の表現はこういうふうに微塾なところも方法にはあるんです。で、この字の方が勘違いがないと思います。で、この14号の奥出先で、今までは好き人を説いたけれども親とこれから言葉を変えると言いましたんで、神、月日、親というのがちょっと勘違いされておりますので、その点についても触れたいと思います。というのは、神様という言葉がですね、これ1週間前の18日にそこのところ大変に楽しい面白い質疑応答があったんです。で、神様って一体何ですかって言ったら、強いものってこういうふうにまあ言うわけですが、この神様っていうのはですね、いろいろ心を持ってですね、明治7年まで解いた時は、日本で神っていうのはものすごく幅に広いんです。愛の問題、神っていうのと同じくような用法をしてまして、真理も指せば美しいものも指す、怖いものも指す、自分が思うようにならないものはみんな神にしまった。ですから各家庭で頭が上がらない奥さんのことを神さんと、地方長官、その地域の、お役人のことを武蔵の神、大和の神、みんな神というのは人間なんですけれども神と呼んでいた。で、そういうの全て真理も神、花鳥風月って花が咲いても神、風が吹いても神と、 もちろん月日は神と、こういうふうに思っていた。で、そういうふうに三河村歌をその時代作られましたから、神って何でも自分らで分かりきってこう動かせないものを神とこう言っていたわけです。ところがこの明治7年に、天皇と天皇の先祖以外神とは教えさせないと天皇制軍国主義が始まった。で、親様から言うとですね、天皇家なんていうのは単なるよそから来た暴力団だと、大和の人は正直な話そういう意識持ってます。ですからそんなものを神とは言わないというので、月日のりと言った。で、月日のりというのは昔天地実月神羅万象という言葉があったんです。天地実月ですね、太陽と月、こういうこの自然界、神羅自然界と神羅万象というのは、こういう草も動物も植物も動物もですね、こう生きて反応しているのを神羅万象と言ったんです。ですから自然界、今で言えば自然界、死んでいるものも生きているものも、その自然界の現象を神羅万象、天地実神羅万象、それを省略して月日の理とこういうふうに言った。こういうふうに表現がこういうふうになっております。で、この時期、ここでは14号の方が先にこうなっておりますが、修二さんがですね、星曼荼羅にかぶれてくるんですね。で、特に13年になりますと、しげらし遊亭という密教の盆栽に呼んできまいりまして、それで星曼荼羅、天理用曼荼羅というのを掲げてですね、それでここで拝み人を教えるというようなことになってきちゃった。その時に星曼荼羅で星に願いかける、今でもやってるでしょ、流れ星、その間にお願いすると叶います、そういうので 当時はですね、星曼荼羅の一つに北斗曼荼羅なんていうものもありまして、今でもあの古いお寺に何種類も残っております。でそういうふうに拝み祈祷でもって、星に願いをかけるというのが出てまいりました時に、月様日様というふうに勘違いしちゃいかんと。おやさまは太陽月を神様と言ったんじゃないんです。自然界のこの真理を神と言ったんです。月日の理を、勤めの理が神は出て、お勤めで教えたから理が神という言葉がここに出てきたわけです。で、星曼荼羅を考えて、この星に願いをかけます。なんて、当時はですね、北斗七星があって、それでその他に、今の日月火水木金土っていう星があって、それでその他に、今の日月火水木金土っていう7つの星が、そこに月食の星、日食の星、供養星、そういうふうに言うと供養星なんて言葉みんな分かってでしょ。そういうふうに星曼荼羅を考えてここでお願いをかけるという主事さんが、そんなお願いに流れた時に違うと、拝み祈祷に抱えるようなものとは違うと、真理を知って真理に基づいて生きるということが大事なんだというので、それを一人の人に例えれば親のようなもんだと、こういうふうに言ったんです。で親の思いというのは、ここのところに互いに暮らしても大切に暮らしても同じ魂というのはですね、これはお勤めで教えているのは、ぬくみすいき一の道、つなぎつっぱり一の道、のぐくいでいり引き出し一の道、息吹き分けに切る一の道具と、みんな一の道具でありまして二がないんです。このお勤め、私たちがお面つけて一生懸命手振り習います。十人みんな違うから、最初間もついてた、顔も違えば身振りも違う、立場も違う。生き物というものは全て今まで長い間三十数億年生き続けてきた、その歴史の中で環境に応じて皆姿も生き方も違ってるんだと。でそれは違っていていいんだと、俺になれと言って強制すべきものではないと、違っていいんだと。その中一貫して流れているのは、月日には人間を始めかけたのは要求さが見たいゆえから、月日よりだんだん心を尽くしきり、その上なるの人間であると。育ってきて我々は最初要求者にするために生まれたんだよ、調和の中から生まれ調和の中で生き続けて、調和が崩れたら死んでしまう人間が親からこう子供ごと生き続けてきた、大変な長い生涯の間環境に応じて住みやすくどんどんと姿を変えながら今日があるんだと、変わっていていいんだと。けども一貫して調和が乱れたら死んでしまう、だから生きているものは全て調和をとって人の喜びを作って楽しむ、人の喜び楽しむように生まれついているこの私だというのが命発生の真理、生きてきた真理と捉えて、元のりと官老大勤めでこれを教えているわけ。天然自然の理、今の状態は助け合えば勇む、争ったら歪む、ここまで育ったこの私と捉える。そしてこの先は、親様は世界中はどこまでも陽気づくめにみんなしてかかる。世界中はどうでもこうでも助け合って陽気暮らしするように、最初素質を受けて、でそれに外れたままどんどん死んじまって、助け合う人間だけが生き続けていくんだから、陽気づくめにみんなしてかかるんだと言うなら、その方針進めましょうというのが生きがいになるんです。ですから、陽気づくめの世を作る何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私というのは、これからの私たちの喜びを作る、喜びを味わう生き方だということを、
容器作りの儀としてお勤めで教えられているわけです。全部違っているというのは形。これは子供って成人カード、この写真がありますね。どうも小さいとわからないから大きいの成人カードがございます。それで裏の言葉は向こうに出ております。あれはどっちが裏だかわからない。これは形の方、形に見えないの心の方が文字で書かれているのが成人カードなんです。でそういうふうになってまいりまして、こうここでもってですね、親というのは産んで育てて楽しく暮らしておくれ、私が死んだ後も助け合って陽気に暮らしておくれというのは親の思いなんです。この世の真理は例えて言えば親の心ですよと教えたんです。公文教祖伝ではそこをですね、血の通った親子であるな、情において血の通う肉親の親であることを証しなって、何がなんだ分かりません。親神様と私たちの間は血の通った肉親の親子だなんて何のことだか分かんない。これ書いた人も分かってないと思うんですね。なんとなしに肉体を持った自分が神様みたいに思ってもらえると思ってこれ書いたんだろうと思うんです。ですから公文教祖伝は気をつけて読んでいただきたい、落第文書であるということを承知で読んでいただきたい。で何しろこういうふうに教えられたんです。で神というものの解き方がですね、ここで出てまいりますのが、世間の解き方は神というのは、世間はこれ逆でして、自然というのにこう理が当たるんです。それで神と月日の理という、この理というこの間にはですね、中国語の元に帰りますと神というのは分からないという意味なんです。神秘の神秘、分からない、怪しいという意味なんです。日本人の感覚と違うでしょ。鬼神、鬼っていう字書きますと、キョンシ。こんな漫画に出てきますね。あれが神、鬼神なんです。で、理というのは筋道、わかるという意味なんです。で、その真理というものを、これは分かっても分かんなくても、この世の真理というものがあると。まあ、そういうふうになってまいりますと、世間というのはですね、この世の真理があるとこういうふうになっている。でも理というのは分かんないから、神というものを考える、神は偉い人が説いてくれる、でそれに従うと褒めてもらえる、背くと殺されるというもんだと、こういうふうにいたしまして、そして私というまあ、私の間にですね、真理が分かんないから、だから神というものをやって、それでこうやれば ご利益あるよ、褒められるよ、こうやったら殺されるよ、病気になるよと、裁くもの、支配者というものを神としてこれ置いたんです、世間では。で親様の方は逆に置いたんです。世間では分かんない分かんないと言っているけれども、目に見えるこの世界の真理、これを、この真理は全部生き物の姿変わっていても、心根は互い助け合いをすると喜べるという本性を持っているんだと、これをお勤めで教えたから勤めの理っていう。わけわかんない真理というものを勤めの理ということで、それでわかるようにした。それを一人の人間に例えれば、産んで育てて楽しんでくれ、私が死んだ後も助け合って余計にしておくれと、 いう親の思いに例えられると、親様は仮説を与えたんです。これは私が示す結論だよ。しっかり思案して、なるほどと思ったら通りやすいから、しっかり思案しなさい。考えないで服従したら辛いんだから、しっかり思案して、なるほどと思ったら自分の意思でやれる。これがこれから通る時でも諌める。親様のように周りのものが分かんないで倒し合いでいい思いしようというのに、倒し合っちゃいけませんなんて、自分が優位に立つのを邪魔するこのババア、厄介者だというのは軍国主義者大事なんです。でそういうのがですね、こうしてお道の解き方は、こういう分からない自然というものを勤めの理というので、自然の真理を教えてくださった。そうやって取ると、それで結論は、味方は一人の親という思いで自然界を見てごらん、自分がどう取ったかよくわかるよと、こういうふうに教えられたんだというふうに、神という考えがずっと違うということなんですね。そこのところをちょっとしたいと思うんです。そしてここで問題になりますのはですね、親様が教えてくださったのが、親様が仏教の世界で生まれ育ちました。それで日本はですね、世界中で一番地名に仏教用語が多いんです。なんて言っても日本中仏教用語の言葉でできてます。世界にこんなとこありません。私たちは唐天竺が仏教の本場だなんて思ってるんです。ところが唐天竺に仏教用語消えちゃってるんです。これはどうして、これはですね、仏教を親様の前に真理に基づいて生きなさいと、迷信を全部排除しなさいと言った方がいるんです。2500年も前に。親様が世界助けと言われたのは、今こうやってお話ししても、親様の世界助けというのは、みんなの勘違いしている迷信をなくせということです。で真理をありのままに見て、真理に沿って助け合うと喜べるんだよと。その真理を知るのに一番こういうふうに思うと分かりやすいよってお勤めを教えたんです。ですからお勤めをすればご利益があるなんていう通り道をしたらいけないんです。お勤めはまず言葉を知る、それから身振り語なんです。これご恩法事だ、ご守護いただいてありがたいと思うから自然とありがたいっていう、ご恩法事の手振りが出ればそれでいいんだなんて言って、こんなになって踊ってる人いますけれども、これは違うんです。理を振るのやでと親様おっしゃっているのは、踊りというより、まあ舞の方、踊りというのは感情の発露だ、舞というのは物事を表そうというの。で言葉で教えて、悟り違いがあってもいかんから身振り語で解釈をつけた。そしてその身振り語で解釈つけたのを演ずると、すぐに人に間違いなく伝わると、歌と身振りでもって間違いなく伝わるという、知って実践して伝えるということまでできるのが、これお勤めの理なんです。でその迷信打破をまず2500年前にやった釈迦がどういう救いをやったかと言いますと、その当時繰り返し裁判型の霊魂不滅説と、今の人が評価するとそういう表現にありますヒンズー教というのがインドで当たり前の常識としてやっていたわけです。でそこでは前生、それで死んで神に、閻魔様に裁かれて、それで今世その通り返しするために生まれたと。でまた死ぬと閻魔様に裁かれて通り解消するためにまた生まれるんだと。これ白い 空間があるのは四十九日迷ってるってことなんで、まあ何しろ繰り返し裁判型の霊魂不滅という迷信にみんな怯えていたんです。なんで怯えるのかというと、これは親様が教えてから分かるようになったんですが、人間の本性は助け合って喜ぶのが本性なんです。ですから助かって喜んでることは記憶に残らない、当たり前すぎて。ですから逆に助け合いを壊した時の記憶が強烈に自分には残るんです。特に自分が原因でバッサリ人を切っちまったと、明けに染まって血流して息絶えてる、そういう抱かさってる子供がその母親におっぱいを飲んでいるような姿を見たらですね、これ生涯忘れられません。4期ぐらい死を壊した時の記憶がどうしても残るんです。助け合って4期ぐらい死を記憶にならないんです。でいよいよ何十年か過ごしまして、もうじき死ぬ裁きがある、強烈に悪いことばっかり思い出す、通り返しの世界だ。こうなったらですね、怯えちゃうのは当たり前なんです。とんでもない通り返しをするために生まれてくるって、生まれてくることが苦しみなの。仏教で生老病死という苦を克服するために真理をありのままに見なさいと釈迦が教えた、一言に言えばそういう、それが仏教の出発点です。なぜ生まれるまでは苦なのかって言ったら、通り返しをするために境遇と体を持って生まれてくるということが、生まれることが苦しみなんです。恐ろしいことなんです。そして本当この時説かれていたのは、こういうのが神仏教では説かれていたんです。プルシャという巨人がいる、巨神なんですね、神って言われてるんです。これが世界になったんだと、社会、人間世界になったんだと説いてる。これはリグベーダというインドの神話です。このプルシャの口がバラモン、宗教家になったんだ。それで手がクシャトリア、シア者になった。売者、生産するものがマタである。これが生産者になった。すべて支える奴隷。これがあのスーダラと、スーダラと奴隷ということが世界的になってますね。こういうふうになってまして、これがまともな階級社会である。これにも属さないな人間、アウトカースト、人外という言葉、日本語に訳すと人外になっています。でこういう、こういう世界が、こういう人間が世界になったんだと説いて、この役割がですね、これを因縁と説いたんです。カルマ、義務と説いた。どういう因縁を持ってるか、カルマを取ってるか。このバラモンはですね、全ての人間は私に仕えて来世良くなるようにしろと。でそのためにクシャトリアは生産者から物を取って口へ運べと、これを解く義務がある。義務なんですよこれ、因縁を持っているって言うんです。クシャトリアは生産者から取って口へ運んで、で来世これ忠実にやればもっといい身分に生まれると、こういうふうになっているわけです。でこれまた、またというのは生み出すところです、生産者なんです。でこれが普通の市民階級、生産者というんですが、その全てを支える奴隷、足であるというの、これは大抵昔弱い民族が強い民族に制圧されまして、それで働く奴隷になってされていた、これを圧倒的多数なんです。それで人外というのは大体外人で読みやいんですね。こういうインドの人々の人間と思えないような インド行ったら日本人なんか人間じゃないんだ、おまわりか人外なんです。でこれがアンタッチャブル、触れるな汚れる、こういうふうに扱われる人たち、このこれがですねものすごく強かったんです。で通り返しをする、裁きを受けて通り返しをする、悪い記憶が残っている人間はこの世というものはですね、支配者はほんの一つまで、まあ、はっきり言ってたった一人なんです。あの小泉首相が日本で一番偉いという自衛隊引っ張っていく人は大変に従ってるんです、隊長でも。もっと後で話しますが、靖国神社の元帥海軍大使山本五十六よりも偉いと言われて孫ついて威張った顔と責任を持つ、こんなに歪んでるのは石破防衛庁長官なんていうのはいるわけですね。けどもあのひん曲がった歪んだ顔っていうのは総理大臣に仕えてる。靖国の240万柱よりも偉いんですよ、司令官ですからね。それで隊員はもちろん命令に服従する、仕えてもらったらよっぽど楽しいと思うんですが、あの顔を見てると楽しい顔じゃありません。たった一人の歪んだ総理大臣に仕えてるから。仕えるということは支配者たった一人なんです。ところが小泉の顔を見てもどう見たってあれ喜んでる顔じゃありません。支配してそれが自分でも理想的な姿で支配できないので虚しいんです。世界が負けて悔しい、勝って虚しい、みんな喜んでるものなど一人もいないという差別社会、ここにまた生まれてくるという恐ろしさを持っているものに釈迦は何で説いたのか、生まれ変わりなんかないよって説いた。死んだら死にっぱなし、諸行無常ということを説いた。それ説いたのが先入観なしのものを見なさい、空、住、滅、道という思想体と言っています。クズメ図という一面がありますね、教科にね。クズメ図、これは今はないですが昔あったんですね。これはこの繰り返し裁判型はみんな恐れているのに、釈迦が何て言ったか、先入観なしのものを見たら今の自分の生涯しかありません。前生根性五生、前生も根性も人が言うだけ、自分では分かんないんでしょう、ないものは信じない、こういうふうに教えたのが釈迦です。たとそれだけなんですよ、お釈迦様は。それで恐れることはないと言ったわけです。ところがこの釈迦はですね、実際には私らそういうふうに仏教を説いてないでしょ。仏教こそこのヒンズー教通り返しするためにエマさんに裁かれて生まれてきたんだ、また死ぬとエマさんに裁かれてまた取り返しするところ生まれるんだなんて、ほとんどの家庭でもってですね、四十九日に立つと中院が明けましたなんて配り物して、大体聖武天皇が死んで四十九日経った時ですね、もう金銀財宝持ち主がなくなったって言ってみんなに配ったり正倉院に入れたりしたのが、あの正倉院の起こりです。もう生まれ変わったからいないんだというのがこの考え方なんです。で、なぜこんなことが日本の仏教になっているのかと言いますと、釈迦の弟子にものすごい優秀な木蓮という弟子がいた。自分もこの輪廻転生を説いていた教師です。ところがお釈迦様の話を聞いて、なるほどこれ迷信だと。そんなこと考えないで今世助け合ったら自分の理想の世界ができるんだと、そうだと言って弟子になったんです。そこへバラモンが、前生の因縁で私はいい身分に生まれてんだ、お前ら従えと言っているバラモンたちが押しかけてきた。 諸行無常、死んだら何もない、体がなくなった時心もなく働きもなくなったというのは諸行無常ということなんです。それ看板にして釈迦学園が教えてるとこへ、ないっていうのか、死んだらあとないっていうのかなんていうにしたから、お釈迦様はあしらった。学びに来た人間なら話すけれども、喧嘩に来た人間には取り合わないという態度を取った。ところがお釈迦様の話聞いて自分が考えを切り替えた木蓮は、あの通り話してれば相手分かってくれると、お釈迦様ほど説得力ないの。誰かさん言ってたな100回繰り返すとできるようになるから繰り返してって言ったんですが、この時もお釈迦様に聞いて私が分かったんだから、そういうふうに話せば分かってくれるはずでもって説得した。相手は喧嘩するつもりですから、それじゃあ死んで来世何もないっていうのは恨みもないなって言ったら、うんって言った。バンと殺しちゃったんです。モクレンは殺されたんです。理論に勝ちながら突っ張りに負けて殺されたんです。でそれを見た学園長であるシャリホツ、これ般若心経でシャリシって書いてあるシャリホツのことです。でシャリホツは、私も年を取ったと、優秀なる木蓮でも理論に勝ちながら倒されてしまうならば、もう私の年ではこれは対応できないと言うんで、お釈迦様に、私は国に帰って自殺しようと思いますと。お釈迦様、それもいいだろうというので国へ帰って、自分の家族、お釈迦様の教え聞きなさい、悩みがなくなるからって入信させておいて自殺した。でその後の弟子がですね、やっぱり分からず屋の世間の迷信家たちの弾圧に我慢できなくなって嘘を解くようになっちまったのが、今の仏教が大戦あるように、本当は諸行無常を説いているのに浄土というのが十万億度最高にありますなんていうふうに説いてみたり、今世の前に本庄太繰り返して、菩薩になったような今になって仏になったんだなんていう話をするようになってしまったんです。ですから日本の仏教は本当の仏教を説いてないんです。でけれどもこうして釈迦が仏教を説いて、その時に釈迦はですね、この空中滅亡というこの死生体というのを説いた時に、苦しみの原因は欲望にあると、もっと欲しい、もっと健康でありたいというこの考えが苦しみの原因である、これをなくせば悩みがなくなるんだという理論で、ここでもって説いたのが八正道、八つの正しい道という、こういうのを説きまして、まず正しく見る、正しく思う、正しく、正見正知し、正語正語、これを行いで、ここまでは見て思って語って行う、ここまで分かりない。妙というのは運命というふうに使いますが、生き方、なりわい、職業、自分が励むと人が喜ぶような職業を選びなさい、という悩みなくするためには。自分が一生懸命やると人が困るなんて、独学作りなんかあんまりやらない方がいいんです。あ、これは悩みの種です。それで正精進、これはもう努力は体壊さないように、怠け心が出ないようにうまく努力しなさい、これ中くらいというふうにみんな取ったわけですね。仏教は中であるなんていう考えも出ております。そしてその後で本当に人生に役に立つ問題をしっかり考えるというのが上手です。そうすると真理に到達できます。でそういう考え方をありのままってこう説いた。日本でもありのままっていうのはいろんなところに使われています。ありのままっていうのを孫悟空の親分の三蔵法師が中国語に訳した。
これが真如ということです。ありのままなん
で、ありのままっていうのがだんだんと勉強する人が出てまいりまして、ありのままにも2つある、形は全部違うと、現実と。形は全部違う。これは言ってみれば個性があるということです。それで言いながら共通点があると。これ永遠相対と言います。相対が姿って意味ですから。これは共通点。こういうふうに解いたんです。で、それがもうちょっと発達いたしまして、現実相はこういう絵である。これは京都御所の真言院というお寺。京都御所に神社なかったんですよ。明治になるまで仏教徒ですから天皇は。真言院というお寺に伝えられている、今は当時になります。これ見た うるさい解釈やと、これでもって何1学期ぐらい使っちゃいますから、見た感じ差別的ですね。そうなんです。差別的なのが現実の世界であるっていうのを図にしたものなんです。でこれを書いた人と別に、いやこの世界は共通点でこういう調和が取れているんだと言ったのが、これが理想の世界、まだ世に出ない理想という意味で改造界漫画というふうに、現実層と理想があると、でこういうふうに使い分けたんです。それでそれを解いたのが本郷界曼荼羅、こっちが大蔵界曼荼羅、両界曼荼羅という、こういう解き方をしたのが真言宗がどんどんどんどん発達いたしました。でその中でこの理想に合わせた暮らしをすれば御利益があるっていう考えが出てきたの、尾上人が出てきたわけです。これ例えて言えば、私がいると影、私の格好通りに影が映るんです。そうすると影をうまく理想的に動かしては、私が理想的に働きするんじゃないかって、こういうイメージが湧きますね。そんな作品も西洋の文学にありました。でそれをそういうふうに、まあ、理想の姿を知ってご祈祷すると理想的に変わって悩みがないご利益があるんだというのが、これが密教という考えになった。代表者は最長空海、伝教大師、弘法大師、こう選ぶ、まあみんなの知っているところです。でそこへ もう一段こう出ましたのがですね、そんなご利益がなかろうあろうがなかろうが、ご利益もらいたいなんていう考えを持つと、それで真理に見損なうから、ご利益あろうがなかろうが真理に沿って生きることが大事、真理をそういう先入観なしに求めようと言った人が禅宗、これが代表者道元というふうに見ますと、大体日本ではどんどんどんどんそういうふうにこう来たわけです。これ中国でも同じような経路です。それでそのそこまで来た時に親様が出現したんです。そんなご利益もらうのもらわないの、それでもこれ一貫してるのは真理とは何かっていうのがわからないってことだった。これ真理の姿だって言うんですが、これ拡大してよく見ますと、大事より大きく書いた私物はちょっと大きく言って上の花びらに書いてある。 千菩薩はちょっと小さく下の花びらに書いてあるんです。ということはこれがその前の説明に使ったものですけれども、球体八要因と上から見るとお勤めの姿は似てるんですが、立体にすると大日如来があって仏陀がいて菩薩がいて聖門がいる。やはりインドの差別社会が理想の中に反映しちゃってるんです。これを親様はもっとも
っと目を開きなさい、
このお勤めで教えたのが前章五章、この問題ももっと納得いくように教えるからしっかり思案しなさいと教えたのが官老大です。官老大は男だね女だねが合わさって子供の命になりますよという、これが親様の官老大は、これカボチャのメシベ最初かたどった、メシベに花粉がついて花粉が男性です、メシベの方が女性なの、生きたまま次の永遠の命が生まれる、これお釈迦様のことを分かんなかったんです。ところが親様の時代にはもう新種改良までやるだけ日本の農業が発達してましたから、カボチャのメシベを今度動物にすると上の段男性、下の段二段女性、それで生きたまま親の素質を受けて体は生きたまま子供になるんですよ。だから死の世界からやってくるとか、死んだら死の世界へ行くなんていうのは迷信だから、そんな神のたたりも物のけのたたりもないから安心しなさいというのは帯は許し、そこから解き出したんです。それで前章わかんないんです。釈迦はヒンズー教では通り返しの前章がある。ところが親様は親の姿をそのまま受けて、素質は親の素質を半分ずつ受けて私にあるんだ、それで子孫にはまたちょっと違った形で受け継ぐんだと、親私子供と命はずっと続くんだ。そして私というものはその命の流れとは別に、これ命の人綱っていうんです。人間だけで60億、馬がどんだけいるか分かりません、ゴキブリどんだけいるか分かりません、ひどいのは溝の中にいるゾウリムシって、これ中学生になってみんな習うんですが、ゾウリムシなんか形の変遷もない、あれ本人なんですよ、三十数億年前に生まれた命が分裂して片っぽは死んだりしますけれども、自分は分裂ですから、本人がずっとそのまま死なないで生きてるのがあれゾウリムシという単細胞動物です。それから人間に至るまで形はずらーっと、これ10人で示してますけど、姿はゴキブリから人間までずらーっと違うんです。でそれでいいんだと、数多くあるけれども私というのはちょっと75年ほど前にですね、私っていうのが母や父親から出たら、これは115歳上妙、それ以降ないよ、教えたんです。私の御性はないってことで、障害がある母の体内でこの世の始まりだしと同じように過ごしてるんだ。それを自覚するようにこの世の始まりだしの調和をそのままお勤めで教えたとお筆先に書いてあるんです。お筆先は私の始まりから解いてるんですよ、お勤めから解いてるんですよ。お勤めの姿、私が体内で育ったのがこれが30数億年この世の始まりのことを繰り返していると思いなさいとこう教えたんで、ずっと昔のことを親様が教えたんじゃないです。今までも今はこの世の始まりと言うてやるでも何のことやらっていうのは今の あなたが大事なんだということなんです。
ですから前生というとずっと親の代から私の今日まであるじゃん。そしてここで何をすべきかな。倒し合いの常識を持っておりますと三十数億年月日よりだんだん心づくりそのようなの人間であると育てられたのにもかかわらず争ったまんま悔しい虚しいで死んでいく。これで終わりなん。ところがこのお勤めで真理をすればなるほど本性は互いに助け合って喜ぶ性質を持っている。人の喜び楽しむ性質を持っている。お勤めでも習うんです。あんた助け合って勇むだろ、そしたらいい人の喜び作って生きがいで暮らしなさいよ。しっかり批判してなるほどと自分で分かったらその時から楽しいんです。で気がつくのが遅くて寝たまんまもう起きられませんという人もいる。それに近いなんて顔してる人もいますよね。で面倒見てもらうだけで物も言えませんという人もいる。けどその人が全身全霊動けるところで表情を作り目を動かして介護している人にあんたの介護でもって私は喜んでいますというのを表情で見せますと言葉も出せないのに面倒見てる人が喜んでくれるんです。その行いは全身全霊で人の喜び作ったという喜びが寝たまんまの人にも生まれるんです。目の色一つでも感謝するというだけ面倒見てもらってるだけというところでも全身全霊で人に喜んでもらったという生涯の完結ができるんです。三十数億年ずっと生きてきたどんな生涯であった、最後要求さんでした。こういう生涯に仕上げたいというのは親様のこのお勤めを正しく教えたいという道なんです。いつでも成人できるんです。これは115歳自分のと思っても実は50と思ったって構わない。要は私がこれで倒し合いの争って悔しい思いのまんま死ぬなんていうことはの私は三十数億年の生涯を助け合いの要求さんで完結するんだという思いでお勤めを理解し借り物を使ってくれ、これが親様の教えです。ここまで教えたんです。こういうふうな教えでもって今までの宗教っていうのを信仰っていうのを見るとこれ神社現世延長型っていう天神地位八百万の神死んだ後も生存のと生きている通りに通りますってやつ。これは天皇は天皇死んだ後も橿原神宮って天皇がいるんだっていう奴隷は奴隷のまんま永遠に続くんだ、願い下げにしたい。こんなのダメです。ちょっと今日は質疑応答の時間も設けますからこれあっさりと済みますが、これがですね国々ところどころで神が大勢いるっていうの、一人の強い人間がバーッと制圧して神っていうのは俺だけだ、あとに唱えさせないっていうのは一神教、これが武士がまたビンラディンがイスラム連中が一人の神で天国行くんだ地獄行くんだなんていうこの考えでたどり着くところはああいう殺し合いです。で日本はこれ全部知ってるんです。神社神道もキリスト教もイスラムもよく知ってます。繰り返し裁判方も知ってます。仏教の地名がついてます。言ってみればここに付随する迷信全部知ってるんです。だから日本人は迷信が多くてそれで宗教倫理がないから道徳観が確立してないって世間の人は言いますけれども、世界の人は言いますけれども、それで結構なんです。迷信うんと知ってるから
その矛盾に気づいて一つに支配されないから類心の弊害が起こらない。たった一つの道徳を徹底的に教えられますと、一人の嘘つきがいると聞いた人間全部で殺し合い始まっちゃうんです。日本人は素晴らしいこれ伝統を持ってるんですね。ですから親様の教えから見るとはなはな頼りない今までの宗教、これは霊魂不滅型迷信ってやつがいろんなパターンがあるんです。だそれに左右されないように親様の教えをしっかりと見つめて実践して通りたいと思います。今日は終わります。で一応区切りまして、正直言って今最大の問題は、簡単に小泉首相がですね靖国神社参拝したということで日本中揉めてます。正直